クールチョイス775公開生放送スペシャルということで、こんにちは、 FM マイズル7個パーソナリティのムジカマキーナです。この時間は7個クールチョイス775公開生放送スペシャルとして、東マイズルショッピングセンターラポールからお送りいたします。今日はいつもの7個チャタラジオの特別番組ということでお送りいたします。2015年、世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として、世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという 目標を達成するため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスへの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。 FM マイズルでは毎月テーマに沿ってクールチョイスの情報発信を行っています。さて今日は LED 照明の普及促進についてお伝えします。この時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りします。さてそれでは今日のクールチョイスゲストを紹介いたしましょう。マイズル電脳工作室、町田店長です。どうぞよろしくお願いいたします。
あ、こんにちは。大門2条にありますマイズル電脳工作室という、模型とか電子工作とかのお店、マイズル電脳工作室の町田です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ラポールのご出演は2回目、
ここでは2回目ですね。
そうですか、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、町田店長にはまた後半、この番組の後半でですね、
はい、
今週10月31日に開催されます東マイズル商店街連盟主催の浜っ子だるま祭りについて詳しくお話をお伺いしたいと思っています。
は
い、
わかりました。
毎年恒例となっています東舞鶴商店街連盟主催の浜っ子だるま祭りですが、昨年は、ね、新型コロナのため中止となりました。今年は開催エリアを広げ、より回遊性と経済効果を高めるため、五条公園の特設ステージと八島七条にステージを構えて、よさこい祭りや和太鼓、チャッタマンション、そして、北近畿ダンス連盟や東舞鶴高校の書道部、そしてミュージックチャレンジや地元露店出店者など恒例のイベントに加えて、イタシャですとかレイヤー、コミケなどに、ね、あのハロウィンの、ね、要素を加えて盛大に開催される予定です。それでは町田店長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして今日のクールチョイステーマは LED 照明の普及促進ということで、今日はですね、舞鶴電脳工作室の町田店長、いや今日はですね、この LED については町田先生とお願いしたらいいのかななんていうふうに思いますけども、町田先生に今さら聞けない LED ってというところでですね、先生お話をお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて早速ですが、町田先生、
はい、
LED もうね、こう なんだろう、電球がね、
はい、
あの蛍光灯から LED に今こうどんどん変えていきましょうよっていうところが、このクールチョイスでもお話ししてるんですけど、
はい、
そもそもこの LED、 もう私も LED としか知らなくて、
はい、
なんかあのなんだろう、省エネなんだなとか、
はい、
新しい電球なんだなとか、
はい、
寿命が長いんだなとか、うん、それぐらいしか私わからないんですけど、はい、LED についてちょっとお話しいただいていいですか、ね、
はい、わかりました、
お願いします。
あの LED という名前なんですけど、あのライトエミッティングダイオードっていうんですね。要するに光を放射するダイオードっていう意味なんですね。
ダイオードと、
ダイオードというのは、うん、あのまあ、2つ足があって、
はい、
あの端子があって、
ええ、
一方から一方にしか流れない、逆には流れないということで、簡単に言うと交流を直流に直す半導体なんですけども、
はい、小学校の時になりましたよ、直流とかね、理科の実験で、ね、はい、やりました、
はい、で、当然ダイオードにはいろんな種類があるんですけど、まあ、中に入れる要するに、元素といいますか、はい、それによってあのいろんな特性が作れるんですね。
へー、
はい、で、まあ、ちょっとまあ調べたところによると、
はい、
シリコンカーバイドという、はい、あのまあ、ちょっとあんまりあの専門的なことを言うと難しくなるんで、
はい、
ある材料を入れると光を出すことが分かったんですね、
はい、
それが1962年頃のことです。1962年って昭和37年で、
はい、
実は僕が生まれた年なんですね。あまり関係ないですけど、
おめでとうございます、
は
い、
それで、これはですね、アメリカのジェネラルエレクトリックという会社の、はい、人なんですけども、ポローニアックという人だそうです。で最初はだから赤色だったんですね。
あ、はい、LED っていうのは赤色だったんですか。
そうですね、はい、あのまあ、要するにその元素というか、
はい、
それで発明されたのがそうだったんですけども、はい、もう1970年代に黄色とか橙とか黄緑とか、
はい、
そういうのはできてきたんですけども、はい、光の三原色ってご存知ですか。
光の三原色、なんかドキドキするですね。え、赤、
はい、
緑、
はい、
黄色、
いや青、
青、
ね、はい、あの、ね、RGB、 レッド、
はい、
グリーン、ブルー、そのブルーがなかなかできなかったんですね、
はい
はい、ところがですね、1985年に、赤崎勇先生と天野宏先生という方が、
はい、
青色 LED の開発に成功しました。窒化ガリウムという、はい、あのまあ、元素なんですけど、それを使えば青色が出ることが分かったんですね。であの皆さん多分ご存知のように、これで両先生はノーベル賞を受賞されました、
はい、
はい、
そのニュースを覚えてます、
はい、で要するにRGB、 赤と緑と青を混ぜれば白になるんですね、
うん、
はい、でもう一つ、
はい、
もう一つあって、
うん、
青色ダイオードの上に蛍光体というのを乗せると非常に光が白く、
はい、
あの力強くなるんですね、簡単に言うと、
うん、
はい、まあ、だから白色 LED といってもそのフルカラーのものと青色に蛍光体というものが、
はい、
まあ、あるんですけども、そういうことになりました、
はい、
で、現在ではですね、照明用に、
はい、
使われるようになってきました、で例えば、普通の建物の蛍光灯ってだいたい40ワットの、あの長い、
はい、
直管というんですけど、
はい、長細い蛍光灯ですよね。
蛍光灯がたくさんあると思うんですけど、
はい、
あれ1本40ワットが普通なんですね、でそれが、まあ、たくさんあるわけですね。こうラポールでもものすごくあると思うんですけども、ところがですね、それがあの実際8ワットとか10ワットですね、
めちゃめちゃ少ない、はい、
もう5分の1とか4分の1の電力で、同じ明るさになるということなんですね。
なるほど、
はい、
じゃあその40ワット普通の蛍光灯だったら使う分が LED のその蛍光灯って言ってもダメですね。
いや、蛍光灯もあるんですけど、
いいですか、はい、LED の蛍光灯だとその電力が少なく、
はい、 もう劇的にと言ってぐらい、
うん、ということは電気代が
そうなんですね、うん、はい、
あの少なく済むってことですよね、はいはい、で寿命的にはやはりどうなんでしょう、その電力
は、ですね、あの、まあ、寿命のことを言うときに、うん、あのコスト値段の話をしないといけないと思うんですけども、はい、確かに、うん、LED の蛍光灯の方が高いんですけども、寿命を考えると同等以下、多分ずっと安くなるということになります。
はい、だからこのクールチョイスでも、はい、LED に、今の、ね、蛍光灯を LED の蛍光灯というか、ね、LED ランプに変えましょうというお話をさせていただいた月があるんですけど、はい、じゃそれはやはり随分違ってくるんですね。
随分違いますね。はい、
そんなに長持ちするんですね。
そうですね、うん、それでちょっと付け加えさせてもらうと、はい、先ほど言いましたのは蛍光灯のタイプ、はい、蛍光灯タイプの LED とかその電球タイプの LED とかいろいろあるんですね、はい、でも基本的に差し替えたら使えるというような感じになってきています、
はい、
ので気楽にというか、うん、とにかく変えればそれだけでも電気代が節約できるし、はい、
じゃあ LED に変わるときに特別な電気機器照明器具に変えなくても良くなってきてるってことですか。
厳密に言うとそれはあるんですけども、うん、基本的に電球タイプにとってはもうほとんど問題なくそのまま使えますね。
なるほど、はい、じゃあ LED 照明にすると何がお得というと明るさだったり、
はい、ですね、まあ、このブースにもいろいろいろんな色があるんですけども、
はい、あります。
色を調整したり、うんうん、電球の色とか白い色とかですね、はい、それからもちろん明るさもそうですし、はい、広がり方もそうですし、いろいろ制御でコントロールできるんですね、
は
い、
なるほど。
で、はい、もっと言うと、はい、自動車とか、
はい、
最近そのヘッドライトもテールランプもみんな LED なんですね、びっくりすることに。
確かにそうですね、
はい、
う
ん、でそれはやっぱり寿命が、
うん、
ということと明るいという、
ね、よく、ね、はい、車の、ね、テールランプ切れてるよとかね、
はい、
ありますけど確かに LED になってからそういうことも少ないのかもしれませんね。で、町田先生、この、まあ、明るさだったり、ね、寿命だったりってあると思うんですけれども、その中で、やっぱりこうお得だなというのももちろんなんですけれども、安全性、
はい、
LED は水銀などを含まないなんていう話を聞いたことがあるんですけど。
そうですね、はい、基本的に、シリコンっていう材料が元になってるんですね、そこに微量に先ほど言った元素を入れるだけなんで、基本的にシリコンって砂なんで、別にそんなに危険物ではないんですね、
は
い、
だったら、まあ、取り扱いもそうですし、もしその電球が切れてしまった後でも、はい、その処理といいますか、
はい、
そういったことも、まあ、地球にも優しいかなというところもありますよね、はいはい、やはりそういうところもクールチョイスにつながってくるのかなっていうふうに思いますが。
そうですね、そうだと思います、はい、
でこの LED なんですけれども、そのまあ、省エネだったり寿命が長いというのももちろんそうなんですけど、今町田先生に LED のまあ歴史といいますか、生まれたところから今 の、まあ、青色の LED が生まれたところまでお聞きしたんですけれども、まあ、この LED だけではなくて、やはりこの使い方、
はい、
LED ランプの使い方としてやはり有効だなと思われることってありますか、ね、はい、
LED の有効性ですか、うんうん、もうたくさんあるんですけども、そうですね、一番の特徴はやっぱりすぐにつくっていうところじゃないですかね。
あー、なるほど。
一番よくわかるのは、皆さん見てる液晶テレビ、
はい、
液晶テレビをの光は実はあれ LED なんですね。
そうなんですね。
だからそのテレビって動画ですから激しく変化するんですけど、それぐらい早く変わるんですね。高速なんです。
なるほど、
はい、
確かに私の家でも LED 照明に変えたところがあります。つけたスイッチをつけた時の反応というか。
そうですね、
はいはい、昔の蛍光灯だとちょっと時間がかかる、
そうですね、
ジジジジジジジジってなってからパンってつくようなイメージですけど、はい、 割とこうスイッチをパッとつけると、はい、即パッと明るくなるっていう、はい、あ今先生がおっしゃってくださったこと確かにすごい特徴なのかなというふうにも思います、はい、でやはりこう常の生活にこの LED 照明っていうのはかなり有効だということですね。
有効ですね、はい、ちょっとじゃあ特殊な話をすると、例えばあの舞鶴だと傘の方でやってると思うんですけども、 LED の光で野菜を育てるとかいうのがあるんですけど、
はい、株式会社野菜さんですね。
あそうなんですか。あの素晴らしい取り組みだと思うんですね、あの必要な光ってやっぱりどんな色とか強さとかあるんですけど、それ LED だときめ細かくできるんですね、
はい、
でそのまあ、植物工場という感じで、はい、まあ、盛んに研究されてますし、もう実用化されてきていますね。
確かに、はい、私も工場見学に行かせていただいたことがあります。
あ、そうですか。
でやはりあの肥料と光 の、はい、あの当て方、はい、光量をすごく研究 されないと野菜の味だったりとか、ね、っていうのがやっぱ安定しないというふうにおっしゃってました、はい、やはりそういうところにも LED の有効な利用法といいますか、ね、はい、っていうのがあるんですね、はい、ありがとうございます、前半はですねこの LED 照明について町田先生にお聞きしましたけれども、この後 CM を挟みまして、ギガなんとかとかですね、はい、新しいお話がちょっとあるそうなのでそのあたりを舞鶴電脳工作室の町田店長町田先生にですねお伺いしたいと思います。それでは CM です。ということで本日はななこチャッタラジオの特別番組公開生放送ということでクールチョイス775スペシャルをお送りしています。本日のクールチョイスゲストは舞鶴電脳工作室町田店長です。今日は町田先生としていろいろお話をお伺いしています。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さあ LED 照明のお話をお聞きしましたが、まあ、この LED の省エネとかね、あの寿命が長いとかそういったお話をお聞きしましたけれども、ここからはちょっと新しい話題といいますか、私も塾も全く知らない話だったんですけども、ギガスクールでしたっけ先生。
はい、
ギガスクールやなんとか 5.0 とかですねこれも舞鶴市の取り組みでも今盛んに言われ始めた頃なのかもしれませんけれども、はい、まずはギガスクールでしたっけ。
はい、
はい、その話をお伺いできますか。
わかりました。ですね、皆さんご家庭で小中高高専、はい、いろいろあのお子さんが学校行ってると思うんですけども、一人に一台、
はい、
タブレットとかパソコンを持ってもらおうと、はい、そうですね、ということになっています。
はい、まさしく我が家もそうです、
はい、
たくさんその一人一人にタブレットを持たせてもらうためにですね、はい、先生誓約書とか同意書とか、はい、たくさん記入しましたけれども、はい、
そうですね、そのこのギガスクール構想というのはもちろん文部科学省ですね、はい、萩生田大臣の頃ですけども、
はい、
提唱されたものです、
はい、
で要するに、まあ、このここ最近ではコロナウイルス対策のオンライン授業とかで非常に有効になってきてるんですけども、
はい、
そもそも、もちろんコロナ前からこの構想はあって、
あ、そうなんですね、
はい、そのプログラミング教育とか、要するにもう自分で、ネットワークをつないで調べてみようとか、そういうことが基礎になってるんですね、はい、で、だからまあでもそのね、いろいろ動画サイトを見て遊んでしまうというのはあるんですけど、基本的にインターネットのいいところは、はい、情報の海って言われるんですね、はい、そこからいろいろ救い上げようということです、うん、でだからそれは自分が受ける方ですね、はい、でもう一つは自分で作ること、うん、例えばその、まあ、一番分かりやすいのは自分で楽しい動画を作るということですけども、はい、はい、でそれから最近はですね、IoT もののインターネットといって、
はい、
例えばそのゴミ箱にマイコンをつけてゴミがいっぱいになりましたよというのを知らせてくれる、
はい、
そういうのが流行ってきています。
はい、なんかね、こう呼びかけたら、あの掃除機を動かしてくれたりとか、ね、
はいはい、
エアコンをつけてくれたりとか、はい、なんかそういうのありますよね、はい、そういったことでしょうか。
そういうことです。はい、それで、あの実はそれが先ほど言われたなんとか 5.0 の話につながって、
なんとか 5.0、はい、出てきました、
ソサエティ 5.0 というんですね、
はい、
で、あのこれは内閣府の話です。はい、で、ソサエティ 5.0 というからには 1.0 から 1,2,3,4,5 と来たわけですね、でそれを紹介すると、
はい、
ソサエティ 1.0 が狩猟生活、まあ、原始時代ですね、
はい、
縄文時代といいますか、
はい、
2.0 が農耕、はい、弥生時代といいますか、
なるほど、
で 3.0 が工業、
はい、
まあ、産業革命ですね、
はい、
で4がコンピューターができた情報の世界、で 5.0 は新たにこうネットワーク、
うん、
ネットワークを構築して、
はい、
英語で言うとサイバーフィジカルシステムというんですけど、あの日本語で言うとですね、これが嬉しいんですけど、あの電脳世界なんです。
うわ、やだ。
だからあのうちの舞鶴電脳工作室は舞鶴サイバーワークショップ in 舞鶴って言うんですね、はい、でサイバーな世界なんです、はい、でサイバーっていう言葉自体はアメリカのウィナーという大先生、
はい、
もうなんていうか規定列な発想、情報が意識を持つとかそういうようなかなり難しい概念なんですけど、
はい、
サイバネチクスっていう本があります、
は
い、多分読まれると最初の 2,3 ページでぶっ飛んで分からなくなるようなすごい未来のことを言ってるんですね、ウィナー先生は、
はい、
でもそれがもう現実的になってるんですね。はい、
じゃあちょっと昔で言うとドラえもんのポケットが現実になってきたぞってみたいなところの話に似てる。
そうなんです、はい、でそのこれはもうほとんど SF の世界というふうに思われてしまうんですけども、
はい、
例えば映画でもありますけども、
はい、
なんかベッドに寝転んでると、
はい、
自分がその先ほど言われたようにどっかに行った体験をするとか、
はい、
そういうこと、
あ
の自分のなんていうんですか、アバターっていうんですか、分身みたいなものが会議で集まって話し合
う
というような、
うんうん、
わかりやすか、
すごい、
それがサイバーな世界なんですよ。
そうですね、
はい、
面白い、
はい、
そういう世界が、世界っていうかそういう時代っていうかが来るんですか。
はい、
ほう、
はい、せっかくなんでベラベラ喋らせてもらいますと、ソサイティ 5.0 の目指しているところは、スマートの社会なんですね、
はい、うん、
はい、で要するに、まあ、でいろんな発電所があって、
うん、
大変だという時にエネルギーの地産地消とか、うん、そういうものですね。
なるほど、
はい、例えばあの交通の流れをいろんなセンサーで把握して、うん、
はい、
カメラでもいいですけど、どういうふうにしたら交通がスムーズに流れるんですか、
うん、
ということを、はい、AI が判断するんですね。
おー、面白い、はい
はい、だからそういう方向に向かっているんですね。
あ、例えばじゃあそういう道路交通情報をカメラなりセンサーがキャッチして、はい、皆さんの車についてるカーナビとかにお知らせしてきたりするってことかな、
はい、
ね、じゃあここに行きたいんだけれどもこっちの道よりもこっちが今いいですよっていうようなことを教えてくれたりもするようになる。
で、もっとダイナミックに例えば信号のタイミングを変えたり、
おすごい、
そういうことももちろん
全部青にしてとか、
はいはいはいはい、本当にそうなっていくんですね。
なるほど、
要するに多分もうお分かりだと思いますけどそれ自動運転の話なんですね。
なるほど、
はい、
将来的に、
将来的に、
うん、
でもちろんあの完全に手放しで舞鶴市内を走るっていうのはめちゃくちゃ怖いと
怖いです
思われると思いますけども、で例えば中舞鶴線のところをなんか あのゴルフ場のカートみたいなで自動運転というのはなんかできそうな気もしますけど、まあ、でもまだまだ先は長いんですけども、そういう研究をしていかないといけない。なるほど、
準備運動してるんですね、今じゃ、
はい、
なるほど、わあすごいですね、本当になるんだ自動運転がってちょっとワクワクしますけど、
はい、それでもうペラペラ喋らせてもらいますと、はい、あの昨年の GoTo 商店街、はい、という企画があったんですけど、はい、あのコロナが、あの大難波があって、12月だけ、五条公園でできたんですけども、はい、まあ、そこでも光 の、はい、あの迷路とかやったんですけども、もう一つは、はい、あの Bluetooth、はい、ビーコンって言うんですけど、はい、それで人の流れを感知して、はい、こう観光の案内をしたり、スタンプラリーをしたりというようなことをやっていました。
あ、そうなんですか、はい、あのよく美術館とかでこう通るときにちょうどその絵画の説明をしてくれるとか、はい、そういうニュアンス
ですか。そうですね、舞鶴でもかなりそれは進んでまして。
あ、そうなんだ。
あのそれは本当にだからそういうのはスマートな社会なんですよ。うん、
確かに、
はい、でだから身近なところからやっていけばいいと思うんですけども、これはその内閣府の目標なんですね、は
い、でこれがこのギガスクール構想っていうところ、
もちろん
に、はい、まあ、つながってきたりとか、 そうですね、そこからの発信だったりってするわけですね、はい、じゃあもうこれからの子どもたちはもう余裕でそういうのをぴょぴょぴょってできちゃうんだ、すごい。
ただですね、あの子どもたちとか、まあ、あの学校関係の方に特にあの身近だと思われるのは SDGs の方だと思うんですね、はい、
そうですね、 SDGs、
はい、あの持続化サステイナブルな社会ということですね、でその SDGs ソサエティ 5.0 フォー SDGs というのが今内閣府が言ってることなんです。であの、まあ、持続可能な社会、例えば、きれいに掃除しましょうとか、はい、ね、あの次の人が使いやすいようにこうしましょうとかというのが、あの普段できることですね、
はい、
はい、はい、まあ、それぐらいにしときます。
え、なんだ、もっと聞きたいな。
いやいやいや、
まあ、聞きたいけど、なるほど。そういったその、まあ、持続可能な、はい、その SDGs、はい、そしてこの、ソサイティ 5.0、はい、っていうところで、またこの今私たちが置かれているこの状況がどんどんとやはり変わっていき、新しい未来へ向かっている、そうですね、はい、本当に準備段階なんだなというのを先生のお話をお聞きしまして、よく分かりました、ありがとうございます、はい、でこのあたりでですね、先生一曲リクエスト曲をおかけしたいと思います。先生のリクエスト曲です、今日、
はい
はい、ということでお聞きいただきましょう。ビートルズで Let It Be。 この時間は温室効果ガス排出量を削減するため、脱炭素社会づくりに貢献するライフスタイルの選択、地球温暖化対策への賢い選択をしていこうというクールチョイスの情報をお伝えしています。 FM マイズルでは毎月テーマに沿ってクールチョイスの情報発信を行っています。今日はクールチョイスゲストとしてマイズル電脳工作室の町田店長にラポールサテライトスタジオにお越しいただきました、さてここからは町田店長、今日は、ね、前半中盤と町田先生として、この LED のお話、そして、ギガスクール構想などについてお話しいただきましたが、後半はですね、10月31日日曜日に開催されます東前鶴商店街連盟主催の浜っ子だるま祭りについてお話をお伺いしたいと思います、はい、さてここからは町田店長ですね、
はい、
に、浜っ子だるま祭りについてご紹介いただきたいと思います。お願いいたします。去年はね、このコロナウイルスの影響で開催できなかったんですよね。
はい、
で今年は10月31日に、この浜っ子だるま祭り、
はい、
東舞鶴の商店街で、ね、行われますけれども、ね、はい、あのステージが2つあるんですね。
はい、
やはりこれは感染対策なんでしょうか。
そうですね、はい、実はその昨年度の GoTo 商店街の時、もそうだったんですけど、もともと八島商店街というのがあって、それが、 大門通り国道27号線まで広がって大きい五条公園というのになって、まあ、かなりあの密は避けられるようになったんですけども、まあ、人の流れ的に滞留しないようにその八島七条ですかね、
はい、
にもステージを作ってという感じなんですね、うん、はい、
なるほどなるほど。で、八島七条とそして五条公園ステージで、まあ、東前鶴商店街ももちろんですけどもそちらで開催されるということですね、
はい。
さあ、この中で、八島七条ステージでは、和太鼓やよさこいパレード、直屋&マイライブやヒップホップダンスや東前鶴高校書道部の書道パフォーマンス、そして、海軍御用達のお土産館や産直マート、
はい、
であと舞鶴ホビーフェスタのプチミニ四駆走行会、こちらの方は町田店長、
はい、
関わっていらっしゃる、はい、ということです
ね、いろいろ関わっております、はい、まあ、じゃあちょっと順番に八島七条ステージ の和太鼓&よさこいというのは、はい、もう本当に舞鶴市民には大体もういろんな機会で見ることがあってあの非常に盛り上がるということですね、
はい、
でやっぱりその地元の方のライブとか、うん、ヒップホップダンスというのは身近だけどもあんまり見てないというところが、はい、まあ、特に最近このコロナであったん で、
ね、
ぜひよかったいいと思います。で東舞鶴高校の書道部のパフォーマンスは東舞鶴駅にも、ね、大きい、
ね、
作品があったりして、はい、おなじみだと思います。で海軍御用達お土産館さんの方はあそこはですね結構その写真展をやられてるんですね、主に海上自衛隊の護衛艦の、うんうんうん、でそれが非常に充実しているということです。はい、はい、でそれから実は今日持ってきたんですけど、
はい、
ここに何ていうんですか板飛行機というんですかね、
板飛行機、
はい、実は舞鶴の通りの名前の八島香織さんの板飛行機です。
おーすごい
これは結構かっこいいんですけど、海軍お土産館の常連さんの作品なんですね。
あ、そうなんだ、
はい、で、まあ、これはこの八島香織さんというのは実はですね昔々舞鶴高専の関係者がデザインしたということで、まあ、著作権というのがいろいろクリアされてて、これは使えるコンテンツなんですね、はい、で、こう広げていきたいということです、
うん、
でこの作品この板飛行機はですね今度舞鶴ホビーフェスタって言っていただきましたけども、
はい、
それが11月7日に、
はい、
赤レンガパーク4号棟で、行われるんですけども、はい、そこでも展示されます。でそれが終わったらこれまた海軍お土産館の方に戻るんですけども、そういうのがあります。
はい、板飛行機初めて聞きましたが、はい、とってもかっこいいです、
はい、
この元々の飛行機っていうのは
これはF-15 イーグルっていう、まあ、航空自衛隊の、ね、主力戦闘機ですけども、
はい、その戦闘機にその八島香織さん、
はい、
八島通りの、ね、ネーミングの入った、はいはい、かわいいキャラクターが
そうです、ね、
はいはい、デザインされているということですね、
はい、
でこれが11月7日の赤レンガパークでの舞鶴ホビーフェスタでも、
はい、
展示されるし、その開催もされるということですね。
そうですね、それについてはちょっと後ほどまた言うとして、
はい、
その舞鶴ホビーフェスタでは、4号棟1階でミニ四駆イベントも行われるんですね、で40メートル直線という赤レンガ倉庫ならではのぶっ飛んだコースと、もう一つ、まあ、3レーンの周回コースがあるんですけど、それを、まあ、事前にという形でこのだるま祭りに持ってきて走ってもらおうというのがこの、プチミリ四駆走行会ですね、
うんうん、
はい、
なるほど。じゃあここでちょっと練習ができるっていう感じでいいんですかね。
そうですね、はい、う
ん、
はい、
でこの舞鶴ホビーフェスタプチミニ四駆走行会なんですが内容を教えていただけますか。
ですね、基本的には3レーンの、はい、まあ、20メートルぐらいのコースなんですね、
うんうん、
で舞鶴電動工作しては試走用に2レーンの小さいコースなんですけども、これはちょっと20メートルぐらいあって、まあ、走りがいがあると思います、
はい
はい、 で、横に書いてあるんですけど、あの板車の方、車の方、
はいはい、
これの方もその舞鶴ホビーフェスタの主催者であるあのチームオレンジロードさんの方のあのが持ち込んだ企画なんですね、ということです。
なるほど、はい、じゃあこのプチミニ四駆壮行会なんですが、はい、1日走行料金というのがかかります、
はい、
開催時間が朝10時から午後3時30分この1日走行料金が500円ということですね、
はい、
はいということで走り放題なんでしょうか。
そうですね、はいはい
なるほど、じゃあご自身で、ね、調整しながら、
そうですね、
はいはい、走行していただけるということで、はい、こちらもとても楽しみなあの
そうです、ね、
アトラクションなんじゃないかな、はい、なんていうふうにも思います、
はい、
この舞鶴ホビーフェスタプチミニ四駆壮行会場所はどのあたりでありますか。
この地図によりますとあの八島商店街の
中です
ね、中ですね、七条通り八島通り七条のあたりですね、はいはい、
そちらで開催されますのでぜひ皆さん足を運んでください。そして五条公園ステージではオープニングトークがありまして、 FM 舞鶴でもおなじみのフリースタイルフットボールラ・クラシックのステージ、そしてお昼12時からは FM 舞鶴トークショーが開催されます。そして午後3時からは歌&だるまダンスということで FM 舞鶴パーソナリティのしょこたんの登場です。ぜひ皆さん10月31日には浜っ子だるま祭りにご来場くださいね。さて、町田店長、
はい、
ここで、ね、先ほどお話がありました、あ11月7日の赤レンガパークで開催されます舞鶴ホビーフェスタについて少しお話しいただきましょうか。
はい、ありがとうございます、はい、まず第2回って書いてあるんです、言ってるんですけど、じゃあ第1回はいつだったんだかというと、今年の4月4日でした。
は
あ、何度目かのコロナウイルスのピークが過ぎ去った後パッとやれたんですね。でそれはですね、これは実はその4号棟1階はミニ四駆イベントだったんですけど、2階は舞鶴海軍鎮守府開庁120周年記念、はい、今商店街にいっぱい
そうです、ね、
垂れ幕とかありますけども、
はい、
それの感染模型展示会だったんですね、そしたらもう全国各地からすっごい力作が集まりまして、でかなり有名なモデラーさんも来られて、舞鶴自体がその八島の大野模型さんとか、ね、倉橋のエムレーシングさんのおかげで、まあ、模型ファンが非常に多いんですけど、非常に和やかに歓談があって非常に良かったということで11月7日も模型作品展示会をしようということになりました。でもちろん海軍鎮守120周年記念の感染模型がメインなんですけども、他のものをぜひ出したいということで、飛行機、戦車、それからもう皆さん大好きなガンプラ、ガンダムですね、
はい、
フィギュアとかドール、
はい、
そして鉄道模型、ジオラマです、
はい、
で実は大阪の模型問屋組合さんが実は各メーカー出版社に連絡していただいて、実はジオラマ関係のブースが出る予定です。すごい。
わあ。
で、舞鶴にも鉄道模型とかでもすっごいジオラマを作る人がいるんですけども、まあ、圧巻なんでぜひ見に来ていただきたいなと思います。
はい、
はい、まあ、それが4号棟2階であります。
はい、はいはい、時間は何時から何時まででしょうか。
ですね、11月7日の10時から3時半、はい、15時半ですか、
はい、
になっています。
はい、
でこの模型展示会に関しては完全なフリーなんです。無料なんですね。
はい、あ、そうなんですね。
はい、でただいろいろと情報交換とか意見を交換し合いたいんで、会場にアンケート用紙みたいなのを編んで、何番の作品はここが良かったとかそういうことを書いてもらうようにしています。はい、
わかりました、ありがとうございます。そしたらもうこの10月31日からこの、まあ、
ね、はい、
ホビーフェスタの準備が始まっていく、
はい、
そして11月7日がこの舞鶴ホビーフェスタということで、赤レンガパーク4号棟で、はい、1階はミニ四駆ですか、
はい
はい、で2階がこの模型展示会、はい、飛行機、戦車、ガンプラ、
はい、
そして鉄道やジオモラマが、ね、圧巻だということですので、ぜひたくさんのご来場お待ちしていますということでございますが、 このミニ四駆、やはりこれを作るというのは子どもたちも大人も、はい、方もそうですけど、はい、工夫をして
です、ね、
自分で工夫を凝らして、はい、早くどう走らせる、これってすごいこう今ゲームだけと言いますけど、はい、そういう工夫ができる遊びと言いますか。
そうですね、うん、実はミニ四駆ももう数十年、多分40年ぐらい、
そうです、私子供の頃ありましたもん。
そうなんです。で今お父さんと、
そうです、
幼稚園の子供が一緒に作るとかいうのがあるんですね、
う
ん、
そうですね。
で最近今動画サイトで爆走兄弟レッツアンドゴーとか、はい、そういうのが見れて、実はまた再ブームになってきています。
わかります。
ミニ四駆自体はもちろん舞鶴電動工作しても扱ってるんですけども、基本的に接着剤もいらないし、はめるだけ、塗装もいらない、シール貼るだけで簡単なんですけど、やり込んでいくと、
そうですよね、
コースが立体交差があって、こうメビウスの輪のように要するにコースがチェンジしながら走るんですけども、当然立体交差なんでアップダウンがありますよね、
はい、
飛び出すんです、
はい、
でそれを抑えるためにはコーナーガードとかブレーキのスポンジとか言い出すとものすごく大変なことになるんですね。
わかります、
はい。でまあ、そうは言ってもミニ四駆自体は1000円ぐらいのものなんで、
はいはい、ではぜひ皆さんご来場いただきたいと思います、はい。町田店長、そろそろお別れの時間となってまいりました、は
い、すいません、
しゃべりすぎました。最後に合言葉をお願いします、はい。私こしかみんなでと掛け声しますので、その後続いてクールチョイス775と合言葉、はい、言ってください、本日のクールチョイスゲストは舞鶴電脳工作室町田店長にショッピングセンターラポールサテライトスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました、はい。それでは合言葉です。みんなで
クールチョイス775。
ありがとうございました。
ありがとうございました。